皆さんおはようございます。ニコ奏者の田岡慎太郎です。久々のおしんのゆるっとラジオ配信ということでですね、皆さんお変わりございませんでしょうか。こちらのゆるっとラジオの方、概要欄に記載してある通りですね、不定期での配信ということなので、今回久々にね配信させていただきますけれども、決してねやめたわけではないので、またねこれからも楽しみにしていただけたらなと思います。さて、最近僕はどのようにね過ごしているかというと、それなりに忙しくさせていただいておりますけれども、レッスンをねしに行ったり、ちょうど会社の方の決算の件でねいろいろすることがあったので、税理士さんとねこう打ち合わせしたり、バタバタと過ごしております。そんな中でね、僕が最近とてもハマっている食べ物っていうのがあって、僕はもともとイカがすごく好きなんですが、なかなかこう新鮮なイカをこう手に入れようと思ったらね、手間がかかるじゃないですか。スーパーで売ってるお刺身でもいいんですけれども、手軽にね、ちょっとイカがすごく食べたいなと思った時期があって、コンビニにね行ったら、前までは見かけなかった商品が置いてありまして、イカそうめん、炙りイカそうめんっていうのがねあったんですよ。で、炙りイカそうめん長らく食べてないし、買ってみようと思ってね、で買ったんですよ。そしたらですね、もうとんでもなく美味しくて、でもそれにちょっとハマっちゃいましてね、でファミリーマートとローソンにどちらも売ってるんですよ。でファミマの方の炙りイカそうめんはちょっとこう量が少なくて、でローソンの方はね、イカそうめん大袋っていうのが売ってるのでね、ローソンの方よく買うんですけれども、味はねファミリーマートの炙りイカそうめんの方がね美味しくて、ちょっと太いんで噛み応えがあってね、すごく美味しいんですが、だいたいそうですね、1日に2袋ぐらいイカそうめん、炙りイカそうめんをね最近食べてますということでね、最近はそんなイカそうめんにハマってますっていうどうでもいいお話でした。さて、ちょうど10月の28日にゼロインフィニティの方のライブがね無事終了いたしまして、お越しくださった皆様、配信でねご覧いただいた皆様、ありがとうございました。僕のねオリジナル曲夏ほかげと、すぐるさんのオリジナル曲時の彼方、ニューアレンジでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。時の彼方の方はね、僕があれはねすぐるさんと出会った頃に、うわこの曲とてもいいって思って、でもう12年かけてね、もうやりましょうやりましょうって言ってたんですけれども、すぐるさんの中でいろいろ思うところがねあったようで、そろそろねいいんじゃないかなっていう時で、ちょうどね初披露だったんですけれども、夏ほかげもね僕は大変アレンジが気に入っていましてですね、とてもシネマティックというか、すごく美しくてね、情景がこう浮かぶようなアレンジになっていて、とてもわあいいなと思いながらこう弾いていましたけれども、でライブの中でねお知らせがございましたけれども、ゼロインフィニティの方でお待ちかねと言いますかね、随分待ってますよっていうお声はいただいてたんですけれども、ファーストアルバムの方をリリースさせていただく運びとなりました。なりましたと言ってもね、まだ明確なリリース時期っていうのは僕らの中でも少しぼんやりとだけ決めているんですけれども、一応ね8月からレコーディングの方も始まりまして、第1回目のレコーディングはもうすでにね済んでおります。おかげさまでですね、この度素敵なご縁をいただきまして、大変ね弾きやすく音もよく良いスタジオで 作業させていただいておりますので、またそこら辺のね情報も、まあ、発表できるかなと思いますので、お楽しみにお待ちください。収録曲などはね、まあ、まだ決まってきてないんですよね。まあ、大体決めてたんですけれども、何でしょう、途中でですね、あ、この曲入れた方がいいんじゃないかとかっていうのが、まあ、出てくるわけですよね。で、まあ、当初のね予定よりも、まあ、実際少しちょっと増えておりまして、で、まあ、一応12曲入りということでね、なっておりますけれども、まあ、もしかしたらまた増えるかもしれないので、まあ、最終決定を、まあ、しましたら、そこら辺も正式にゼロインフィニティの公式の X、旧 Twitter ですね、それと Instagram の方で情報解禁させていただきますので、お楽しみにお待ちください。次に僕が X、旧 Twitter の方でですね、発言いたしましたけれども、ハイブリッドライブ今ね現在していますよね。で、そのハイブリッドライブの扱いについてというところをね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思いますが、このコロナ禍、もう3年ぐらいありましたかね、ずいぶん長いことコロナ禍だったと思うんですけれども、一番最初はね、もうライブ自体が一切 NG で、まあお店がねこう開けれるようになったりして、無観客の配信ライブ始まってね、でそこから有観客でお客さん人数制限があるけど少し入れていいよっていうことで、まあ有観客プラスじゃあ配信もつけましょうということで、そこでハイブリッドライブっていうのをね始めたんですけれども、やっとね人数制限もなくなって、もう県外のこう行き来もね自由にしていいですよっていうことになって、もう1年ぐらいですかね、もっとか、1年半ぐらいで、まあ今ゼロインフィニティでライブをするっていう時は、まあちょうどねよく使わせていただいてる南青山のマンダラさんの方で、会場が配信のねシステムが全部整ってますので、じゃあまあせっかくだから配信もねつけましょうということでつけていたんですが、前回のライブでね、一応ハイブリッドライブはもう最後かなというような方針にね、僕の中でなっております。まあ随分もうコロナ禍ではなくなったということもね、まあ理由の一つなんですけれども、少しね何て言うんでしょう、演者目線というか僕ら目線の話をねさせていただくと、やっぱりね配信もつけてハイブリッドライブってなると、まあ、会場にねもちろん来てくださっているお客様に対してもこう集中して演奏しなきゃいけない、プラス配信で見てくださっているお客様にも集中して演奏しなきゃいけない、だから詰まるところ、その例えば演奏力っていうのが 100% まああったとして、現地に来てくれてる方に 50%、 配信で見てくださっている方に 50%っていうような感じで、半分半分にこうなってしまうんですよね、どうしても。だからどっちかというと、もう会場に来てくださってる方に対して 100% で演奏した演奏、まあそれもちろんねすごくいい演奏ができると思うんですが、配信の方に対して 100% 集中した演奏、それはそれでいい演奇ができるんですよ。なのでもうやっぱりどっちかにこう分けた方が、僕らも気持ち的な面でねすごくこう演奏しやすいなっていうのが、まあ一番なんですよね。なのでまあやっぱりどうしてもね、まあコロナ禍じゃないなくなったと言っても、まあどうしても来られない方とか様々な理由がねあるでしょうから、まあ年に1回、まあ2回、まあ、できて2回、多くて2回だと思うんですけれども、まあ、配信限定のね、ライブも今後は やっていきたいなという思いであります。まあ、なんで配信限定なのか、まあ、やるんだったら近隣の方も会場にね入れてやった方がまあいいんじゃないかみたいな意見もあるとは思うんですけれども、まあ先ほどね言った通り、どちらかにこう分けてやりたいっていうのがまあ一番の理由なんですよね、僕の中で。なのでもう配信ライブをやるんだったらもう会場のお客さん入れずに、もう画面の向こうの方々のみに集中して演奏してお届けするっていう配信限定ライブに移行していこうかなと考えております。ですので基本的なライブの形態っていうのはもう来場者のみということでやっていこうかなと思います。まあそもそもこのコンサートとかライブに有観客無観客配信という概念は今までねまあなかったんですけれども、このコロナ禍でそういうのができましたよね。じゃあ有観客なのか無観客なのかとか、まあただですね、根本的にライブコンサートっていうのは会場に行かないと聞けないものだと僕は正直思ってるのでね、そこはやっぱり演奏者としては会場にぜひ来ていただきたいという思いがあるので、ですので、まあ、ハイブリッドライブは今回のねマンダラさんのライブで廃止をするという方針に、まあ、なったわけです。まあいろいろね思うところはあるとは思うんですけれども、まあ決してねじゃあ配信でしか見れない方々ねを切り捨てたのかというと、まあそういうわけではないんですよね、気持ち的な面では。まあ現実ね見方を変えると、まあ切り捨てたように思われるかもしれないですけども、やはり全てをこう両立して全員がうまみのあるところをねこう取っていくっていうのはすごく難しい話なんですよね。これは僕らのライブとかそういう業界以外でもねもちろんそうだとは思うんですけれども、やはりどこかにこうフォーカス当てたらやっぱりどこかが手が届かなくなるっていうのはもうこれは致し方ないことなので、皆さんにもぜひご理解いただきたいなと思います。なので、まあ、その代わりね、まあ、来年は、まあ、アルバムも出すし、いろんなことも僕らも、さらにね、チャレンジしていきたいなっていうような、ミーティングはしているので、今までね、まあ、去年は特に、まあ、僕のね、まあ、入院だったり、いろいろ、まあ、あって、都内でしかね、していませんけれども、それこそ今までよく行ってた、名古屋だったり、京都だったり、まあ、もちろん広島、それ以外のね、箇所も、もう今度は僕らからそちらの方に伺うというようなスタイルにぜひね頑張ってこうしていきたいと思っているので、まあ配信がなくなったからもう聞けないわっていうようなことはまあできる限りねないように、僕らもあちこちねアルバムを持って皆さんのもとへお伺いしたいと思いますので、ぜひねご理解いただけるとありがたいなと思います。まあでもねなかなかやることが多いなとね個人的に思ったりもしますが、やはりアルバムを1枚出すっていうのはね、まあ、相当なね気力と体力とね忍耐力とね、まあいるんですよ、いるんですよというかね、まあ、僕今までソロでは3枚ねアルバム出しているんですけれども、まあよくね3枚もね出せたなと思いますよ。お金の話じゃなくてね、やっぱりなんだろう、いついつにリリースするバシッとこう日にちを決めて、それから逆算してレコーディングにじゃあ大体どれぐらい時間がかかる、デザインにどれぐらい時間がかかるね、発注して納期までどれぐらいかとかっていうのをこういろいろ決めて、じゃあこれぐらいからやり始めなきゃっていうようなねことでよいしょって言ってやるんですけれども、まあもうなんかこのコロナ禍でね随分なまりましたよね。やっぱり エンジンかけるのが自分でね、なかなかちょっとこう億劫になってるっていうところはねあるんですけれども、まあありがたいことにね、一緒にユニットやってる相方の方が随分とね熱心にレコーディングに関してはね、いろいろ案をこう出してくれたりとかねしてくれてますので、まあそれに乗っかってね、じゃあ僕もやりましょう、いろいろプレスの会社だったりとかもあちこちね知ってるところもあるし、やります、ジャスラックの登録もやりますし、バーコードの取得もねやりますしいろいろ事務的なこともやりますんでね、じゃあ頑張りましょう、リリースに向けてというような感じでね、なんとか自分で自分のお尻をこう叩きながらねやっていますまあただそのリリースがねゴールっていう話ではないので、まあ、そこからですよね、どんだけ各地にね持っていってライブができるかっていうところだと思うんで、まあ、すでにねもうつながりがあるところではね、まあ、来年リリースはツアーでね行きますんでみたいな話をしてたりとか、ゼロインフィニティには今までまだね広島と京都名古屋東京でしか県外のコンサートっていうのはしたことがないので、まあそれ以外でね行けるところは他にも何か所かあるなっていうような感じは僕は個人的にね考えているので、まあ頑張ってね企画をしようかなと思っております。まあどうしてもちょっとねあれなところはその現地のね企画とかしてくださってるプランナーさんにねちょっとお願いして力を借りてねやろうかなっていうようなことをね考えてたり、まあ大変ですよ本当に、もうリリースでゴールじゃないんで先ほどもね言いましたけれども、まあ来年はねあちこちゼロインフィニティで活動できたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていてください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。ニコ奏者の田岡慎太郎がお届けしました。